平成29年1月、声の広報紀の川第135号です。発行は紀の川市市長公室広報校長課です。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。平成29年は幕を開けました。今年も良き年でありますとともに、皆様方には幸多かれとお祈りしながら今月の内容をお知らせします。今年もよろしくお願いいたします。表紙の写真は、それへバケツリレーで消火活動をしている男の子が掲載されています。内容は、写真で見る知る第9回紀の川市防災総合訓練について、暮らしに役立つ情報ワイドでは、民生委員児童委員について、確定申告関連、市臨時職員などの登録者を募集しています。それでは皆様ごゆっくりお聞きください。新年を迎えて、紀の川市長中村慎二の挨拶です。明けましておめでとうございます。昨年は全国的に地方創生が加速する中、紀の川市町人仕事創生総合戦略を中心に、少子高齢化、人口減少などの課題を克服し、1、地域資源を生かした魅力ある町づくり、2、魅力ある仕事、職場のある町、3、若い世代から選ばれる町、4、安心安全で暮らし続けたい町の4つの柱を軸に、豊かさを実感できる町づくりを重点的に推進してまいりました。その中で昨年10月には、紀の川の度重なる浸水被害を軽減するため、かねてからの念願でもあった、岩で狭窄部対策事業起工式を挙行し、安心安全な町への新たな一歩を踏み出すことができました。この先、紀の川市の明るい将来を切り開いていくためには、素材、人材、自然環境を生かし、行政主体ではなく、市民、企業、教育機関など、あらゆる方面からの活力を結集し、それぞれが連携し、手と手を取り合って地方創生を進めていくことが大切です。また、今年3月にはフルーツ博覧会、プル博が開催されるなど、紀の川市の最大の魅力でもある農業、フルーツを核とした様々なプロモーションをより一層充実させていきます。さらに、依然として財政が逼迫し、厳しい状況ではありますが、創意工夫を凝らし、これまで整備してきた基盤や施策の充実を図ることはもちろんのこと、皆さんと共に引き続き安心安全な町づくりを全力で進めてまいります。市民の皆様の一年のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。紀の川市長中村慎二。次に、22枚の写真で見る知る第9回紀の川市防災総合訓練の様子が2ページにわたり掲載されています。紀の川市で震度6弱から7を観測したことを想定し、市内各地域の自主防災組織をはじめ、自衛隊、警察、消防などの機関、団体が連携して訓練を実施しました。放水体験やバケツリレー、倒壊家屋からの救出、避難誘導訓練など、迅速かつ冷静に行動できる力を身につけ、自分に何ができるのか、近隣の人とどう連携して被害を免れるのかなどを実際に体験しました。次に、福祉健康のコーナーです。夜間休日の医療機関案内24時間は、県救急医療情報センターは電話073-426-1199、長消防組合は電話61-1791です。休日に受診できる医療機関は長休日休館診療所電話77-6410、日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時までです。12月13日から3月13日までの3ヶ月は、同日祝日の夜間午後8時から10時も開設します。 電話するときに住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号の内容を伝えてください。県内の医療機関情報は和歌山医療情報ネットを検索してください。献血日程は1月24日火曜日、紀の川市役所南別館で10時から12時と13時から16時30分の2回です。次に健康教室について、リフレッシュ教室が開催されます。自分の体と上手に付き合おう。2月7日火曜日午前9時45分から午後1時まで、受付は9時30分から。内容は調理実習、体が喜ぶ食べ方テクニック、食事を変えれば体も変わるです。対象は30歳から64歳までの市民、定員は20人程度。場所は紀の川市役所南別館1階。費用は300円。これは調理実習材料費です。申し込みは2月3日金曜日までに健康推進課へ電話で申し込んでください。申し込み問い合わせは健康推進課電話 77-2511 です。次に休日の歯科当番です。診療時間は午前10時から午後4時まで。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは長消防組合電話 61-1791 へ確認ください。1月9日月曜日は吉村歯科医院、電話 64-8111。 15日日曜日は榎木歯科、電話 63-3763。 22日日曜日は安村歯科医院、電話 75-2202。 29日日曜日は青木歯科医院、電話 61-0889。 2月5日日曜日は田原歯科、電話 64-1080 です。次に歯和方針養成講座ステップアップ編の開催です。対象は市主催歯和方針養成講座基礎課程を修了し、県聴覚障害者情報センター主催の手話通訳者養成講座を一度も受講しておらず、4回の講座すべてに参加できる人です。期間は1月24日、2月7日、2月21日、3月7日、全4回、いずれも火曜日です。午後2時から4時まで。内容は、厚生労働省手話方針養成カリキュラム対応です。手話方針養成テキスト、手話を学ぼう、手話で話そうを使っての復習です。講師は、聴覚障害者と市職員です。場所は本庁5階501大会議室です。定員は25人。申し込みは1月4日水曜日から17日火曜日までに各支所障害福祉課にある申し込み用紙に必要事項を記入し、基礎課程修了証書のコピーを添付の上申し込みください。申し込み問い合わせは障害福祉課電話 77-2511、ファックスは 79-3926 です。次に、健康医療介護のコーナーです。高額医療と高額介護の合算制度について、医療保険と介護保険の利用者負担を年間で合算し、高額になった場合、定められた限度額を超えた分が支給される、高額医療・高額介護合算制度があります。該当すると思われる場合は、所得区分や手続きの方法など、詳しくは問い合わせください。問い合わせは、国保年金課、電話 77-2511 です。次に、確定申告関連です。各種納付済み証明書の送付について、国民健康保険税の納付済み証明書、後期高齢者医療保険料の納付済み証明書、介護保険料の納付済み証明書は1月下旬頃に発送します。問い合わせは国保年金課電話 77-2511 または高齢介護課 77-2511 です。年金の源泉徴収票を送付します。28年中に厚生年金や国民年金の老齢年金を受給した人を対象に、 公的年金等の源泉徴収票が1月中旬に日本年金機構から送付されます。共済年金受給者には共済組合から送付されます。確定申告時に必要ですので大切に保管ください。障害年金、遺族年金受給者は課税の対象ではないので源泉徴収票は送付されません。年の途中で死亡した人の準確定申告に使用する源泉徴収票は申請後に郵送されます。問い合わせは年金ダイヤル電話 0570-05-1165 です。次に障害者控除等対象者の認定についてです。身体障害者手帳などの交付を受けていない人でも障害者に準ずるという認定証を交付できる場合があります。対象は65歳以上の要支援・要介護認定者で、介護保険の認定調査の内容などから身体障害者手帳などの交付を受けている人と同程度の障害があると判断できる人です。この認定証で障害者控除の適用が受けられます。交付を希望する人は高齢介護課または各支所窓口で申請してください。交付には日数がかかりますので余裕を持って申請してください。認定証は税の申告以外には利用できません。身体の状況に変化がなければ昨年までの認定証を使用できます。申請には印鑑介護保険被保険者証が必要です。本人や同居家族以外の人が申請する場合は委任状が必要です。問い合わせは高齢介護課高齢者福祉係です。次におむつ代が医療費控除の対象になります。28年中に使用したおむつの購入費は確定申告で医療費控除の対象となります。対象は疾病のためおおむね6ヶ月以上寝たきりの人、必要書類は医師の証明、証明書の発行は有料です。証明用紙は高齢介護課にも置いています。昨年申告して控除を受けている場合、介護保険の要介護認定を受け寝たきりの状態で尿失禁があることが確認できる人は医師の証明書に変えて死因が発行する確認書で代用できます。問い合わせは高齢介護課介護認定係です。次に高齢者インフルエンザ予防接種事業の終了です。今年度の65歳以上高齢者インフルエンザ予防接種一部助成事業は1月31日火曜日で終了します。ワクチン接種を希望する人ですでに郵送している予診票などを紛失している場合は健康推進課に連絡し取り寄せてください。接種は実施協力医療機関に予約し1月31日火曜日までに済ませてください。問い合わせは健康推進課です。次に介護予防教室について、65歳以上の人を対象に運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに居宅介護支援センターに委託し教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。初めて参加する場合、介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。生き生き元気塾は1月11日水曜日午後1時から3時まで、場所は長支所2階多目的ホールです。テーマは福祉用具について、講師は岡井商店岡井義樹氏です。問い合わせは AGN 居宅介護支援センター電話 75-6888 または高齢介護課介護予防係です。はつらつクラブは1月15日木曜日午後1時から3時まで、場所は本庁5階501会議室です。テーマは健康を保つ調理、長生きの秘訣は食べること。講師は管理栄養士です。問い合わせは快楽園電話 77-1881 または高齢介護課介護予防係です。次に集い場ひなたぼっこは 1月12日木曜日午後1時30分から4時、場所は本町南別館と集団トレーニング室と、1月26日木曜日午後1時30分から4時まで、桃山師匠3階です。昨年12月8日の日向ぼっこでは、理学療法士による外反母趾防止の説明会を行いました。問い合わせは、高齢介護課介護予防係です。介護予防の進め、地域で運動を実践している人々を紹介します。シリーズ21、運動自主サークル、サークル葉月です。毎週木曜日、古和田会館で活動しています。立ち上げておよそ1ヶ月が経ちました。最近では新たな仲間も加わり、さらに賑やかに運動しています。これからも楽しく頑張っていきます。次に、地域の身近な支援者、民生委員、児童委員の移植について、昨年労働大臣から170人が民生委員、児童委員に、11人が主任児童委員に移植されました。民生委員、児童委員は地域ごとの身近な支援者として相談や困りごとを抱えた人に必要な支援を行うなど、行政と市民の橋渡しをします。気楽に相談してください。新民生委員、児童委員の氏名と担当地区を掲載していますが、181人と大勢のため、住まいの地域担当の民生委員、児童委員の氏名、連絡先は、社会福祉課または最寄りの支所へ問い合わせてください。問い合わせは社会福祉課は電話 77-2511、 小川支所は電話 73-3311、 長支所は電話 75-3111、 桃山支所は電話 66-1100、 岸川支所は電話 64-2525 です。続いて情報ワイドです。29年度28年分確定市県民税申告の日程と会場についてです。税務署の申告相談では、相談できる内容は全ての内容の確定申告です。パソコンを利用した電子申告ができます。パソコンの操作補助者がいます。手書きの場合より短い時間で計算誤りのない申告書が作成できます。相談日程、場所、受付時間は2月16日木曜日から3月15日水曜日、紀の川市商工会館です。受付時間は午前9時から午後4時まで。混雑状況により早め午後3時頃に受付を終了する場合があります。出張相談会場は2月8日水曜日から2月21日火曜日は橋本市民会館1階ギャラリー、2月23日木曜日から3月1日水曜日は岩出市役所3階第6会議室です。受付時間は午前9時30分から正午と午後1時から4時まで。混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。同日祝日は相談や申告書の受付は行いません。土地、建物や株式などの譲渡、贈与税、相続税の相談は行いません。問い合わせは小川税務署、電話 73-3301、 自動音声です。紀の川市役所の申告相談では、相談できる内容は市県民税申告、給与、年金、事業所得、白色など簡易な確定申告、なお青色申告、譲渡所得、住宅取得控除に関する申告は受領のみ行います。パソコンを利用した電子申告はできません。市職員は申告相談は受けますが、申告書の記入は行いません。申告書、収支内訳書、医療費の明細などは自分で記入し、わからない部分のみ相談してください。税務署職員への相談や申告書への税務署の受付員を希望する人は、先ほど述べました税務署の申告会場でお願いします。相談日程、場所、受付時間は、内田会場は2月16日木曜日から3月15日水曜日、 本庁南別館1階集団トレーニング室。コカー会場は2月16日木曜日と17日金曜日。コカーふるさとセンター2階市聴覚室。長会場は2月23日木曜日と24日金曜日。長保健福祉センター3階老人大学講座室。桃山会場は2月21日火曜日と22日水曜日。桃山支所3階パソコン室。岸川会場は2月28日火曜日から3月10日金曜日。中岸コミュニティセンター1階研修室。友淵会場は2月7日火曜日、友淵出張所。受付時間はいずれの会場とも午前9時から11時30分と午後1時から4時30分。友淵会場は午後4時までです。次に、期日前還付申告について、年金所得、給与所得のみで、所得税の還付申告をする人は、内田会場2月8日水曜日、小川会場2月14日火曜日、長会場は2月10日金曜日、桃山会場は2月9日木曜日、岸川会場は2月15日水曜日。受付時間はいずれも午前9時30分から11時30分と午後1時から4時30分。相談場所は市役所の申告相談と同じです。パソコンを利用した電子申告はできません。次に注意事項です。28年分以降の申告書には、本人、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者のマイナンバーの記載が義務付けられており、提出の際は本人確認のため、番号確認書類と身元確認書類の提示、または写しの添付が必要です。区所の相談会場で確定申告を提出する場合は、写しの添付が必要です。医療費、明細や事業の収支内訳書は、事前に整理計算を済ませてからお越しください。給与所得者、年金受給者は、源泉徴収票を持参ください。国民年金保険料控除、生命保険料控除。自身保険料控除を受ける場合は、保険料控除証明書の添付が必要です。昨年の申告書、収支内訳書の控えは必ず持参ください。同日、祝日は相談や申告書の受付は行いません。国民健康保険税などの各種納付済み証明書の送付については、確定申告関連を参考にしてください。問い合わせは市民税課、電話 77-2511 です。以上、読みは木村でした。
市臨時職員などの登録者を募集します。登録申し期間は1月10日火曜日から31日火曜日まで。なお、期間終了後も随時受け付けます。採用、臨時職員などの必要が生じた場合、登録者の中から選考し採用します。登録資格は60歳満の人、29年4月1日時点で、地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない人。募集する職種や必要な資格は、管理栄養士、管理栄養士資格、保健師、保健師資格、看護師、性看護師資格、保育士、保育士資格、手話通訳士、社、手話通訳士、社資格、ケアマネージャー、介護支援専門員資格、介護保険認定調査員、介護支援専門員または、介護福祉資格、清掃作業員、中型自動車運転免許ミッション、資料収集作業員、普通自動車運転免許ミッション、土木作業員、普通自動車運転免許ミッション。特に資格の必要ない職種は、保育所の給食調理員、小中学校の公務員、介助員、本庁秘書などの一般事務補助員。身体障害者を対象とした、市臨時職員などの登録者を募集します。登録申し込み期間は、1月10日火曜日から31日火曜日まで。なお、 期間終了後も随時受け付けます。採用、臨時職員などの必要が生じた場合、登録者の中から選考し採用します。登録資格は1、60歳未満の人、29年4月1日時点で地方公務員法第16条に規定する結核条項に該当しない人、2、身体障害者手帳の交付を受けている人、3、自力で通勤、なお家族などの送迎を含むで介助者などなしに職務遂行が可能な人、登録の有効期間は29年4月1日から30年3月31日まで。登録方法は人事課、本庁3階、各支所に設置、または市ホームページからダウンロードした登録申請書に記入し、人事課へ提出してください。業務内容は一般的な事務の補助など、勤務条件、賃金、勤務時間、社会雇用保険などは紀の川市一般職の臨時職員等の勤務条件等に関する規則などの規定によります。登録受付問い合わせは人事課電話 77-2511。 市嘱託職員を募集します。企業誘致活動業務、つまり企業訪問及びそれに関する事務を行う市嘱託職員を募集します。募集人数は1名、応募資格は1、65歳未満で地方公務員法第16条に規定する結核条項に該当しない人、2、営業経験を有する人、主に企業など、3、パソコンでワード、エクセルなどの基本操作ができる人、4、宿泊を伴う出張ができる人、5、普通自動車運転免許を有する人。応募方法は履歴書を企業立地推進課に提出、なお郵送課、申し込み先市役所本庁4階、企業立地推進課、申し込み受付期間1月4日水曜日から20日金曜日まで。なお同日祝日を除く午前9時から午後5時、試験日、試験内容は1月24日火曜日午後、面接試験、その他は採用後の勤務条件などです。雇用期間は2月1日から3月31日、継続雇用あり。同日祝日を除く週5日勤務、勤務時間は午前8時45分から午後5時15分です。賃金は月額16万円、通勤手当や社会保障、雇用保険などもあります。申し込み問い合わせは、企業立地推進課電話 77-2511、本庁4階。読みはミキでした。
暮らしの情報です。まず生活のコーナー。浄化槽は適正に管理しましょう。浄化槽は定期的に維持管理をしないと本来の機能を十分に発揮できず、放流水質の悪化や悪臭発生などの原因になります。浄化槽の維持管理、保守点検、清掃、法定検査の3つは浄化槽法により義務付けられていますので、必ず実施してください。まず、保守点検とは、安全な水にするため、消毒剤を入れたり、各装置の点検や修理をします。清掃とは、浄化槽の中に溜まったカスや汚泥を抜き取り、きれいに掃除します。法定検査とは、浄化槽から流れる水を調べ、きれいな水に処理されているかどうかチェックします。お問い合わせは環境衛生課 77-2511 です。次は、ゴミの分別に協力ください。今回は古紙類です。本年度から古紙は、段ボール、紙箱、紙パック、新聞、雑誌の別に収集日を分けています。段ボール、紙箱と紙パックは別々にまとめて出してください。段ボール、紙箱は折りたたんで十字に紐をかける。ガムテープで留めないでください。紙パックは水ですすぎ、ハサミなどで解体して紐をかける。新聞はチラシと新聞をまとめても可能です。十字に紐をかけるか、新聞収納パック、ナイロン袋に入れる。雑誌は片手で持てるほどにまとめ、十字に紐をかける。問い合わせは、廃棄物対策課 77-2511 です。 家庭でできる生活排水対策。川や海の汚れの大きな原因になっている生活排水は、ちょっとした心がけで改善されます。それぞれの家庭で少しでも汚れたものを流さない努力をすれば、汚れたものを減らすことができます。調理くずや残飯は回収。目の細かい三角コーナーを使いましょう。調理器具や食器の汚れは拭き取ってから洗う。紙で拭き取ったり、ゴムベラでかき取ってから洗い流しましょう。油脂の多い料理では汚れが9割も取れます。使い古しの食用油は流さないで。揚げ物に使った油は炒め物などに利用して使い切りましょう。使い切れなかった時はペットボトルなどに入れて本庁、各所、出張所に設置の回収ボックスへ入れてください。なお、少量の場合は布などに染み込ませても、燃やすゴミとして出しても構いません。味噌汁は作りすぎないように。食べる分だけ作り、残さないようにしましょう。米のとぎ汁は植木の散水に利用。濃いものは植木から少し離して巻きましょう。肥料として有効です。洗剤は正しく測って使う。目分量は使いすぎのもとです。適量以上に使っても洗浄力が増すわけではありません。お問い合わせは環境衛生課、電話 77-2511 です。次は案内のコーナーです。防護柵などの設置補助金の追加受付。イノシシなどの野生鳥獣による農作物被害が拡大しているため、28年11月1日以降に購入し、3月31日までに防護柵などの設置が完了する事業に対して、緊急的に補助金の追加申請を受け付けます。補助対象は、防護柵などの資材費、補助率は資材費の3分の1、補助上限額は10万円、お問い合わせは農業林業振興課、電話 77-2511 です。立ち木の伐採には事前の届け出が必要です。森林の立ち木を伐採するときは、森林法に基づき伐採の90日から30日前までに市への届け出が必要です。また、1ヘクタールを超える森林の開発行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。普通林と保安林で届け出の時期などが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは農業林業振興課、電話 77-2511 です。入札などの参加資格、審査、申請、追加受付のお問い合わせは関西課、電話 77-2511 です。小企業資金の利子を補給します。この間に関するお問い合わせは、紀の川市商工会、電話 74-3000、または長町商工会、電話 75-4026 です。次は、紀の川市メール配信サービスについて、防災情報カテゴリーを登録すると、J アラートシステム、全国瞬時警報システムと連携した緊急地震速報、震度4以上や紀の川市への各種気象警報などの情報が瞬時にメールで配信されます。エアーメールと異なり、紀の川市以外の場所にいても紀の川市の情報が手に入るので便利です。防犯・不審者・交通安全情報、防災情報、行政情報、観光イベント情報、生活と健康情報などです。詳しいお問い合わせは情報推進課 77-2511 です。紀の川プレミアム商品券当選番号をお知らせします。ペア旅行券3万円相当を5組に。当選番号を申し上げます。00129-39241 56009-6288367698以上です。 1月31日火曜日までにお楽しみ券と本人確認書類を持参の上、商工会本所までご来館ください。土曜日曜祝日を除きます。お問い合わせは紀の川市商工会電話 74-3000、 または長町商工会電話 75-4026 です。以上、読みは梅山でした。
案内についてです。創業資金の利子を補給。次の要件を満たす対象者は、事業所所在地の商工会に申請すると、借入金支払い利息の一部が補給されます。対象要件は、1、市内に住所があり、紀の川市創業支援事業計画に定める特定創業支援を受けた証明書を有し、支援終了日以降に市内で新規に事業を開始しようとする人、または、市内に本店を有し、市内で新規に事業を開始しようとする法人。2、市税を完納。3、市内の商工会に指導を受けて事業資金を借り入れている。補給対象は28年1月1日から12月31日までの支払い利息。なお、予算の範囲内で調整です。申請受付期間は1月10日火曜日から16日月曜日まで、同日を除く。申し込み問い合わせは、紀の川市商工会電話 74-3000、 長町商工会電話 75-4026。 税金について、給与支払い報告書の提出に必要な書類。個人事業主の場合、28年分の給与支払い報告書から事業主である給与支払い者の個人番号、つまりマイナンバーの記載が必要です。提出時には個人事業主の番号確定書類と身元確認書類での個人番号カード、通知カードと運転免許証などの提示または写しの添付で、郵送の場合は写しを同封が必要です。問い合わせ市民税課電話 77-2511 本庁1階。募集です。第12回桃源郷ハーフマラソン時、4月2日日曜日午前9時スタート。ところ紀の川市民公園スタートゴール、なお会場コースを変更しています。種目と参加費、ハーフマラソンの部3000円、3キロの部小中学生1500円、一般3000円、ファミリーマラソン1キロメートル1人1000円です。問い合わせは、障害スポーツ課電話 77-2511 本庁4階。花岡清舟講演会。紀の川市が生んだ偉人、花岡清舟の偉業を後世に伝え、また再認識していただくため、講演会を開催します。時、2月5日日曜日、午前10時から正午。ところ、清舟の里、講師、梶谷光弘氏、島根大学医学部特任教授。テーマ、花岡家の門人録から見た門人たち。定員50人。申し込みは1月30日月曜日まで。なお、申し込み多数の場合は抽選。申し込み問い合わせ障害学習課電話 77-2511 本庁4階です。紀の川市民祭りのスタッフ大募集です。紀の川市民祭り実行委員会では、毎年8月に開催する紀の川市民祭りのスタッフを募集しています。メンバーは学生から主婦まで幅広く、みんなでやろらよう合言葉に活動しています。あなたのやる気を募集します。募集期間随時募集。対象は市内在住、在勤、通学の人。活動内容、ステージ運営、企画準備、開催、片付けなど。申し込み、各支所に設置の申し込み用紙に記入の上、郵送またはファックスで申し込みください。問い合わせ、紀の川市民祭り実行委員会事務局。電話 77-2511、ファックス 79-3928、本庁4階。紀の川市西大井338、紀の川市役所、商工官庫課内です。 体感途段、お茶山御殿へ登ろう。時、1月29日日曜日、午前8時40分集合。集合場所、マルスコミュニティセンター玄関前。持ち物は、飲み物、タオル、登山に適した服装、シューズ。申し込みは、マルスコミュニティセンターに直接申し込み。その他は、登山後は、豚汁、おにぎりを一緒に食べます。小雨結構です。申し込み問い合わせは、マルスコミュニティセンター、電話 64-7270。月、火、祝日を除く、午前9時から午後5時まで。1月の天文台観望会。賑やかな冬の夜空を見てみよう。時、1月28日土曜日、午後7時から8時。天候不良の場合は中止。ところ、西岸コミュニティセンター。定員は20人。なお、中学生以下は保護者の同伴が必要です。参加費一般200円、高校生以下100円。申し込み問い合わせは、西岸コミュニティセンター電話 65-2211。月火祝日を除く午前9時から午後5時。東梁瀬夢工房味噌エンド巻き寿司作り体験。味噌作りを体験しませんか？米麹味噌の伝承塾、日程は1月20日金曜日午後0時から30分から午後4時まで米麹作り。1月27日土曜日は午前9時から正午豆炊き手入れ。1月22日日曜日は午前9時から正午仕上げ。ところは桃源郷運動公園学習体験館、桃山町甲田526番地に。参加費3000円、味噌持ち帰り 3kg、 定員20人。持ち物はエプロン、マスク、三角巾、筆記用具。申し込み期間は1月10日火曜日から19日木曜日。節分の巻き寿司作りを体験しませんか？時、1月30日月曜日午前9時から。ところ、桃源郷運動公園学習体験館。参加費1500円、持ち帰り試食分あり。定員15人。持ち物はエプロン、マスク、三角巾、筆記用具。申し込み期間は1月25日水曜日まで。申し込み問い合わせ、東梁瀬夢工房電話 66-3454。 午前10時から午後4時。月曜は休館。第9回夫婦バレーボール大会。時、3月5日日曜日午前9時から。ところ、桃山勤労者体育センター。対象、市内在住在勤の既婚男女で編成されたチーム。ただし3人以内であれば対象以外の参加者も可。試合方法、トーナメント方式、全試合3セットマッチ。参加費1000円、当時支払い。申し込み1月10日火曜日から2月15日水曜日午後5時までに。障害スポーツ課または内田障害学習センター、古川ふるさとセンター、長総合センター、桃山会館、岸川障害学習センターの各スポーツ係で所定の申し込み書に必要事項を記入して提出してください。問い合わせ、日野川市バレーボール協会事務局、野間明子、電話 66-3067。 A 面が終わりました。 B 面にお掛け替えください。 A 面が終わりました。 B 面にお掛け替えください。